というわけで黒猫同盟、上田健二さんと小泉今日子さん、
はい、
プロデュースと歌が小泉さんで、作詞作曲編曲演奏、はい、そして何曲かも一緒に歌ってらっしゃる上田さんというお二人であります。
はい、はい、そうです。
2月22日に2枚目のアルバム、ムーランルージュの黒猫が発売になりました。
はい、
はい、
お二人とも衣装が黒ですね。
そうですね、ユニフォームを持ってるんですね、はい、黒猫同盟はこの黒いつなぎがユニフォームで、
はいはいはい、
まあ何色か持ってるんですけど、二、はい、人で黒猫同盟として活動するときはこれを着たらいいんじゃないかって。
主にね、これを着て
なるほどね、
はい、
後ろにちゃんと黒猫同盟
書いてある。
あ、書いてある、で、このユニットのきっかけがですね、あのスポーティファイのラジオ番組だった、はい、
そうですね、はい、ポッドキャストの番組を、
はい、
コロナ中に、オファーいただいて、
はい、
何がしたいかなって思った時に、まあ、本にまつわるお仕事をしている人と対談していくっていうのがやりたくて、
はい、
でポッドキャストってやったことがなかったんですけど、
はい、
ラジオと違って既存の曲がかけられない っていうのがあるというので、
はいはいはい、
オリジナルの曲を作ったらかけられますかって聞いたら、かけられます、
はいはい、
って言われたので、じゃあなんか作ってみようかなと思って、
はい、
で上田さんと一緒に作ったら楽しそうだなと思って連絡して、でお願いしてやりましょうっていう話になって結成されました、
はい、あ、その時にも上田さんっていうのがもう終わりになってた、はい、
そうですね、あの、30周年の頃からライブの、アレンジだとか、
はい、
一緒にミュージシャンとして回っていただいたり、アルバムの曲を一緒に作ったりもしているし、
ね、まあ、ナイスミドルの中にありましたね。
そうですね、同級生なんですよね、はい、年齢も一緒だし、なんか私音楽を作れる人じゃないので、割と抽象的な言葉で曲を作る時とかもそんな風にしか説明できないんですけど、その言葉を一番理解してくれるミュージシャン、
はいはいはいはい、
なので一緒にやりやすいっていうか楽しくできる人、
はい、あの結成がですね2001年の4月6日っていうふうに資料であって、うん、でラジオの放送1回目の放送が4月5日だった、
はい、
もう本当にもう一緒だったんですね。ちゃんとこうラジオに合わせても結成もしてたっていう。
そうですね、まずそのラジオでかけられるような曲を、だからアルバムをね出すみたいなイメージはあんまり持ってなくて、なんとなくそのラジオで、その番組でかけたらいいなっていう曲を作っていって、で曲ができたよって言ったら、上田さん家にレコーディング機能があるので、
はいはいはい、
スタジオがあるので、あ、じゃあ行くねって言って歌って、でそれをあの番組スタッフにお渡しして、
はい、
新しいのできましたよみたいな感じでかけててだから結成っていうかね、なんかもう
最初はなんか、うん、オープニングとかをまず1曲目作って、
はい、
ほとんどインストなんですよね、
はい、それ
で、
はいはいはい、
ちょこっと小泉さん喋るぐらいの感じの、
はい、
こうウィスパーでちょっとタイトルを言うぐらいのインストから始まって、
はい、
そんであと2曲ぐらいなんか歌詞あるやつ作っとこうかなと思って、
はい、
中でかけられるぐらいの
はい、
やつをそれで2曲書いたんだよね、
はい、
どの曲だったかちょっと明け忘れちゃったね、うん、
パリのおてんば
さん、そうですね、そういう、はい、
その辺だよね。
だから本当になんかいつかまとまったらアルバムとかにしてもいいかなぐらいの感じで始めたんですけど、はい、まあ、私がずっとそのデビュー以来、レーベルが、
はい、
ビクターエンターテインメントさん、
はい、
ずっと所属させてもらってて、はい、契約させてもらってて、でそのビクターの方たちも、あ、なんかでも黒猫同盟やるなら一緒にやりたいですって言ってくださって、はい、
そうだね、
はい、ラッキーなことにすぐにアルバムが1枚目ができて、はい、2枚目も一緒にやっていただいたって感じ、
はい、まあ、上田さんはもう本当にいろんな方のプロデュースをされててご自分であのカムエレコードってレーベルも入ってらっしゃるわけで、
はい、
でそういうキャリアの中でその小泉さんからこういうのやりたいんだって言われた時にどう思われたんですか？
それは嬉しいしかないというか、はい、
ああ
断る理由が全くなかったんで、
はい、
あのもともとなんかやっぱ小泉さんとライブとかレコード制作みたいなことをやってる、はい、で楽しくなかったことがないんで、
ああ、うん、
だからそれでその黒猫同盟っていう名前も最初からなんか小泉さん持ってきてくれて、
最初からあったんだ。
いや、その喫茶店であったんですけど、
そうだよね、まあ、それが最初とすれば、
お互い社長でコロナ大変だよねっていう、はい、普通に、はい、もうあのどうするよみたいな、うん、社長談義みたいなのが始まってでお互いにあの SNS で、あ、上田さんも黒猫飼ったんだ、
そうそうそうそう、
私も黒猫飼ってて、はい、
写真あらと思ってそうそうそうそう、しかも保護猫で、はい、お
互い同じ年、猫も同い年で、
はい、猫も同い年なんです
、そう
で女の子で、
はい、女の子
ひじきちゃんと小福田ちゃん、
はい、そうです、はい、それでもう これはじゃあもうユニット名黒猫同盟っていいんじゃないって言って、
はい、
そうだ ねその日に言ってくれて、
その日に決まった、
うん、
はい、その保護猫をこう扱おう引き取ろうっていうふうに思われたのはそれぞれ動機が違うんですか。
全然違うんですよね。
ああ
僕の説明はうまいんじゃない。
そうですね、あの上田さんが過去もう5年以上前に、はい、私も知ってる、たまたまね知ってるお店だったんですけど、はい、すごいあるバーで酔っ払って自分は多分覚えてないんですけど、はい、そのママにすごい泥酔した状態でいつか黒猫がいたいって言ったんですってでそれを
覚えてないんです
か。そう、それを彼女が覚えてて、
はい、5年後ぐらいに連絡来て、
でなんか知り合いのところに黒猫がいて、あの里親さんを探してるよって言って、はい、うん、そしたらそれがご自宅のすぐ近くのお家だったんです、
はい、歩いて15分ぐらいのところだったんです、
だからもう運命だと思ってすぐ迎えに行ったっていうの
が、はい、上田さんの、ね、
3日後にはもううち2日後かにはうちにいたんですよね。それを覚えててくれたっていうのが、はい、あなた言ってたわよみたいな感じだったんで、はい、そうなんだみたいな、じゃあもう責任があるって。小泉さんはね、はい、また違って、
私はあの過去にロシアンブルーっていうグレーの猫を飼っていたんですけど、はい、亡くしてしまって、はい、結構ペットロスじゃないけどもうロスがすごくてずっと泣いてるぐらい悲しかったんですよね、たらでしばらく動物を飼ってなかったんですけど、ある日夢を見て、はい、その猫が出てきて、
はい、
で海辺で2人でめちゃくちゃ遊んで、
はい、
本当に楽しい夢だったんです、はい、で起きた時も笑ってるぐらい楽しい夢で、そしたらその次の日ぐらいに友達が黒猫の赤ちゃんの写真送ってきて、はい、里親募集してるよって言って、だからもう背中を前の猫が押したんじゃないかと思って、
なるほどね、
で私もすぐに迎えに行って一目惚れって感じで、
はい
はい、
そういう話を全部こう踏まえながら今回の2枚目に取り掛かったっていう感じですか。
そうですね、それでなんかその小泉さんの提案で、あの黒猫目線ので 見た世の中を描いていったらいいんじゃないかということで、それは一応継続してまだファーストもセカンドもずっとやってますね、
はいはい、1曲目 の, あのトーキングキャットもですね、こういうあのナレーションセリフで始まったりしてるってこれはもう早めにイメージがあって
違うんです。これはたまたま私が動画を撮ってて、猫と自分のうちの猫を撮ってて、
はい、
うちの黒猫さんはおしゃべりなんですね。もう絶対会話ができてるっていう感じがするんでは
いはい、はい、
話しかけると絶対返事をして会話が成り立つから、それをなんか TikTok とかに1枚目のアルバムとかの時にも動画企画とか結構やってて、
はい、
猫飼ってる人っていっぱいいて、で私たちの動画とかも私が編集して猫のこういっぱい作ったりとかしてた中で、
はい、
撮っとこうと思っておしゃべりしてるの撮ってて、でこの曲こういうインストみたいな曲作ったんだけどって言ったのが送られてきたから、うんうん、そこに動画の音を私が乗っけて送り返してこんな感じでいいんじゃないって言ったらそのままでいいかもねみたいな感じで、でこの今回のアルバムのトーキングキャットプラスってなってるんですけど、
はいはいはい、
これは、インディーズから出してる時もこの曲入れてるんですけど、はい、うん、ここに入れたのは最後に上田さんとひーちゃんの会話もちょっと入ってるっていう、はい、
あちょっとだけ最後にプラスして
この猫の鳴き声が行ってらっしゃいなのか行かないでなのかどっちなんだろうと思って聞いてました
けどそうですねそうなんです、行ってほしくないけどもう分かったよみたいな感じなんだと思うんですよね、
は
い、
なるほどね、
うん、本当は猫って 大人になったらほぼ泣くことがないんですって、野生で生きてる猫とかは、で子猫がお母さんを呼ぶ時とかにしか本来は泣かないんだけど、だからなんかその泣いて返事してくれたりとか、泣いたらご飯あげたりとか、泣いたら撫でてあげるとかをこっちがしちゃうから、泣くといいことが起こるって思って泣いてることが多いっていうのを、私すごいあの YouTube とかで猫動画とか猫の研究してる人とかすごい見ちゃうんですよね。だからうちの子はなんか泣いたらいいことがあると思っていっぱい泣いてるんじゃないかなって思うんですけど、
そうかもね。目、うちは目があったら必ずあーって言いますね。あと通りすが部屋の中で通りすがる時に、あんってなんか、よみたいな感じで、
挨拶はするよね。
まあ、僕も3匹飼ってたことがあるんで、まあ、その話をあの終始しそうになるんですが、その2曲目のネコロノームとですね、この3曲目のチーズの船はもう動画見えますもんね。
そうですよね。なんかアニメとかになってほしいですよね。
は
い、
これもそういうことを想定されながらお書
きになって。そうですね。ネコロノームはなんかもう好きだなと思って
猫のロームはその猫の尻尾がチクタクチクタク時計みたいっていうようなお話なんですけど、もうお話だよね、曲じゃなくてお話
ただ一日の中にある風景みたいなものをただ切り取って、なんかやっぱりその猫のいる暮らしっていうものがすごくあのやっぱり劇的に変わったんで、はい、今までと。それでなんかこういう日常ってなかったなっていうふうに思って書きましたけど、
この、まあ、こう他の曲もそうなんですけど、あのテンポがやっぱ猫 の、ね、あのステップのテンポな感じするんですよね。
なんかそうですね、音色とかもそうなんですけど、うちのあのひじきちゃんは、鉄弦の音が苦手で、だからアコースティックギターのジャラーンっていう音とビョーンっていう音とかキーンっていう音が苦手なんですよ。だからあのナイロン弦のちっちゃい音しかしないギタレレっていうやつでずっと家で弾いてるんですよ。それだと寄ってくるんですよね。でなんかやっぱりあのこういう曲、このネコロノームとかをミックスしてる時とかに、例えばスピーカーに小泉さんの声だけチックタクチックタクってかかるじゃないですか、声をちょっとイコライジングしようとかするときに、そしたらそのスピーカーにあの顔をすりつけて手でクイクイクイって
、
小泉さんの声が好きみたいで、
あのしょっちゅうレコーディングで、伺ってるから、で最初の頃はひじきちゃん全然出てきてくれなくて、で上田さんがそのスタジオで作業してる時とかもほぼずっと私の声が流れてるから、なんか先に声を覚えてくれたみたいな感じがして、
そうかも。それで行くとね、
最近はすぐに出てきてくれて、ずっとおしゃべり、
1分経たないぐらい出てくるね、
でおしゃべりできるんです。久しぶりねとか言って
そういうあの日常が見える猫のロームの後にですね、これは日常というよりも、まあ、あのお話といいますかね、一つのこうフィクションな感じのチーズの船が続いておりますが、宮戸のノイズから始まってます
そうこれは小泉さんのと
雑談ね、
そうそう雑談をしてた時にこういう話があるんだよっていう、
昔 の、 その運搬船とかって、その例えば食べ物とかを、運ぶ時にネズミが住み着いちゃうから、猫を一緒に乗せてたっていうお話があるみたいよっていう話をしてて、だからそこから発想を得て詩を書いてくれたのかな。
トムとジェリーみたいな感じだね。
あのやっぱりそのバトルにもそのルールがあるっていう最初に前置きしてるんですけど、要はその殺し合いはしない程度に引っかいたり、まあ、それこそトムとジェリーですよね、捕まえるだけっていう、戦いの中にも優しさがある話を、 書きたいなと思ってたんで、
はい、
ちょうどいいなと思って、
うん、上田さんはでも男性のアーティストのプロデュースが多いような気がしてたんですが、
僕ねでも男性のプロデュースするんですけど、
はい、
男性の歌詞はほとんどアイドル以外では書いたことないんですよ、
はい、
歌詞書くときはなんでか分かんないけど全部女性シンガーです、
ね、あなるほどね、
今まで多分200ぐらい書いてると思うんです
よ。あこういうやっぱりファンタジックなものが、
ここまでファンタジックなものはなくて、
はい、なんか私も前にも上田さんに小泉京子の楽曲を作ってもらったんですけど、
はい、
私ね上田さんの歌詞で、
はい、
例えば、英語で書かれた小説を日本語に、
はい、
その翻訳したみたいな詩なんですよ。
サミダレイン、
サミダレインとか、
はいはい、
他のも他の方に書いたのもそうなの、
はい、
すごくなんかそういう文学性を感じる。だけど黒猫同盟に関してはやっぱり一回猫になるから、
はいはいはいはい、
なんか発想が多分自由になってる
んじゃない？そうそうそう、僕はなんかちょっと軽い感じでってその最初喫茶店であったんですけど、
はい、
その時に言われたのを、
うん、
ああなんか俺いつも重たい感じで帰ってたなと思ってでコロナだし、
はい、
その楽しいことやらないと、
はい、
なんかしょぼくれててもしょうがないなと思って、
はい、
もし楽しい音楽とかそういう軽い感じというかこうみんなが乗れるような、
はい、
乗れたり楽しめるようなものを本当に作れるんだったら作ってみたいなという気持ちが芽生えたっていうか、
う
ん
はい
あとね、うん、ちょっと猫の目線で描くから、
ねはい、
ちょびっと風刺的なことも、
はい
入れるような、
うん、
歌うような、
はい、
そういうバンドみたいになれたらいいねみたいな話で、うん
はい、
少しだからこういうのもきっとチーズの船だけど猫とネズミの戦いだけど、
はい、
なんかその平和を目指すどこかに、ね、そういうところが出てくるとかそういうのが、はい、
チーズの船の後にですねそういう曲が入っております。
そうです
ね、東の島に猫がいたボリューム3、まあ、もともとボリューム2がありましたが詩が変わってますもんね。
そうなんです
ね、豚が猫になってますもんね。
これね、私が、アイドル時代に、
はい
サンプラザ中野さん爆風スランプさんのプロデュースでこの曲を、はい、豚だったんですね、東の島に豚がいたっていうのを言ってたんだけど、
はいはい、
同じメロディーで当時から爆風スランプはこの反戦の詩で、
はい、
東の歌ボリュ東の島に豚がいた、
はい、
ボリューム3、2、
うん、
とかを歌ってて、
はい、
で、40周年のツアーの時に自分の歌詞の可愛い、はい
ね、旅の歌ですもんね。
そうです、3人兄弟が、うん、あの旅に出て、
はい、
寂しくなって帰ってきたみたいな話なんですけど、うんはい、であのツアーのアンコールでもう最初から歌ってたんですけど、はい、ツアーの途中でロシアとウクライナの戦争が始まって
はい
ちょっと歌詞を変えてこっちで歌いたいっていう感じで爆風スランプバージョンの詩で歌い始めたんです、
はい、
でもそんな風にしていて、でもこういうのやっぱりずっと言い続けたいなと思って、
はい、
でこれを猫に変えてカバーしていいかってサンプラザさんの方に、
はいはいはい、
あの問い合わせたらどうぞどうぞということなのであのこっちにもなんか言い続けるってことが大事なんだろうなという感じで、うん、
はい、
はい、だから猫バージョンも作らせてもらいました。
気持ち入りましたね、なんか、
うん
うん、
そのお客さんの反応もとっても良かったし、
良かったですね、
うん、はい、あのこの、まあ、豚の方が入ってるアルバムヒッピーズは、
うん、
小泉さんの最初のプロデュースのアルバムだったんでしたっけ。
分かんない、最初だったのかしら。
ヒッピーズか。
でもあの
ヒッピーズ、
ヒッピーズは全曲プロデュースしたと思います、
ね、あ、
は
い、超名盤ですね。
もう本当に
自由にやりました
そういうあの、まあ、ご自分のこれだけ長いキャリアの中でのあの時どうだったみたいなことっていうのは割とこう、まあ、忘れるまでいかないにしてもそんなに気にならないで。
どうなんでしょう、特別あんまりあの名前がね京子っていうぐらいですから、ね昨日とか過去とかあんまり、
はい、
なんかあんまり考えないタイプで、
はい、
自分のリリースの順番とかも全く覚えてなくて、
はい、
いつも親友の、 ゲイの友達がいるんですけど、
はいはい、
私がそういう話してると違うとか言って木枯らしはなんとかの次とかってすごい怒られたり
木枯らしはヒッピーに入ってますもんね
人の方が覚えていたくて
みたい上田さんが小泉さん意識されたのはいつぐらいからですか、
もう最初からですよ、
ああ
最初から大ファンでしたから、
はい、
なんか出会ったのも無理やり売り込んできたん
ですよ、ね、そう
ですそんな言い方あれですけど
そういう言い方がねちょっと
言い方がちょっと
角があるけれども、
まあ、そういう立場の方でしたからね、
はい、なんかビクタースタジオで私のディレクターがなんか誰かと打ち合わせをしてて、
はい、
次のアルバムなんだけどみたいな話がなんか
まだねパーテーションがなくて
で隣
聞こえてたんですよ僕新人のなんかうちはデビューの人のビクターの
別の打ち合わせをしてたみたい で、はい、でそのアルバム作るっていうのが聞こえてきて、それで作った曲を彼に渡してくれて、
そうなんですよ、聞こえてきたから、まあ、こ
っ
ちも打ち合わせよし作ってやろうと思って、で全然俺の名前とか上がってこないんで作曲者で、でもずいぶん待ってたんだけど、もう40にもなるしそろそろこっちから行くかと思って
そか、まあ、そんな
欧米方式ですよね挙手方式っていうか、
はい、
それで作ってデモテープとして、はい、デモ曲として、ビクターに送ったんですよ担当者様という感じで、まあ、知り合いではあったんですけど、そしたら1年後ぐらいにあの連絡がありまして、
はい、
それがサミダレインという曲
なるほどね2008年のナイスミドルの、はい、ナイスミドルもいいアルバムでしたもんね
多分その前のアルバムの時だったんだと思うんだよね打ち合わせは
かも、ね、
そうだけどなんか後からそのディレクターが私にそういえば上田健二さんって知ってますって、うん、なんかデモテープくれたんですよって言って聞いたらすっごいいい曲じゃんって言って、はい、やりたいやりたいってなって、でナイスミドルの中にな
るほどね、
他にもあと2曲ぐらい3曲ぐらい書いてもらって
そうですね
上田さんがその、まあ、当時その小泉さんが、はい、に書きたい書きたいどっかでこう付き合いしたいと思ってらしたのは、はい、他の女性アーティストとやっぱり違うものがあったから
なんですねなんか違う感じはありましたねそのなんかねと僕が不安だっていうのを友達が知ってて、はい、例えば友達が、小泉さんと、
はい、
今日なんとかってクラブで多分会うから、
はい、
一緒に行くとかって聞かれたりするんですよ絶対行かないってなんかそういう知り合い方は嫌だっていうかその仕事で知り合いたいっていう風にずっと仕事というか音楽で、
なるほどね、うんムーランルージュっていうのはこれは上野さんのイメージなんですか
そうムーランルージュの黒猫ですよね、はい曲ですよね、
はい
曲はそのムーランルージュでロートレック
が、
遊びにでは
い、
そこで働く女の人とか、
はい、
そこにいる猫とかを描いてたじゃないですか、
はい
はいうん、でそのそこに住み始めたこの黒猫が、
はい、
なんとかその画角に入りたいっていう、
うん、
なんかそういう感じでその私たちはここに住むんだっていう、
はい、
なんかその仲間を見つけて、
はい
そのなんか椅子の下でいろいろ相談しながらやってるっていう、その華々しいところとはその対照的なその地上1メートル以下の世界のしてあの画家は絶対有名になるみたいなロートレックの話ですね。
なるほどね、もうこのムーランジュルジュの黒猫とですねこの後の私のお家の絵描きさん、はいこれはまあ絵描きさんの歌ですもんね
こっちは葛飾北斎
イメージしてます
葛飾北斎だ
あの最近
波の絵を描いてる
波の大きな波の
それで波つながりになったりしたっていうのが、はい
北斎が飼ってる猫が、北斎とかと同時期にヨーロッパで活躍した、あのパブロ・ピカソとかフィンセント・ゴッホとか、
はいはい
あのそういうところにクロード・モネとかに、
はい
その北斎の絵を紹介しに行くっていう
海を渡
って絶対分かんないと思うんだけどで北斎の僕色とかも大好きなん で北斎も急にあの横浜のあそこで はい、波かき始めたらしいんですよね。
あ、そうなんですか。
ある日から突然、そしたら波しか今度かかなくなったりとか、
はいはいはい、うん、北斎がその猫飼ってたってのご存知だったんですか。
いや、猫飼ってるかどうかは知らないんですここはただの想像で。
なるほどね、北斎が飼ってた猫はこう思うだろうみたいな。
そう、ただそれを加えて、で船に乗ってヨーロッパに行く、はい、まずなんとなく挿絵みたいなものを書いて、はいはいはい、それを眺めながら作った曲です。
あ、そういうその曲書いてる時のそのストーリーみたいなものっていうのは、この曲がこうだから続編はこういうのがあるといいなみたいな風にお書きになったりするんですか。
いや、その時はその時で、そのさっきのチーズの船の続編はチーズの湖畔っていうのがあるんですけど、
はいね、
はいはい、それはなんかできてから書きましたね。
あ、
だから一つを書いてる時に続けばいいなっていうふうに思ったことはあんまりないですかね。
そうそう、でもね、なんかその私の
曲順は小泉さんが考えた、
絵描きさんとかの方かムーランルージュより先に作っていて、
はいはい、
それで曲順をみんなでどうするかみたいなので、はい、だいたいみんなで出し合って、ディレクターとか上田さんとかで私の案とか、はい、それでみんな並び替えてプレイリストに入れて聴き比べてこれにしようってなったんですけど、はい、今回は私の曲順が通って、私はこうストーリー仕立てになってると一、はい、枚聴いて楽しいかなっていう感じで、
はい、
そう、でもチーズの船とチーズの湖畔は話した方が、
はい、
ここに答えがあったんだみたいな感じで面白いかなみたいな感じで曲順を考えてます、
は
い、
結構旅物が多かったんだよね今回
は、うん、はいはいはい。でもそういうあのストーリーは、まあ、あの Spotify のその番組が、あの、まあ、本と本屋さんっていうのが一つのテーマだったわけでしょ、
うん、
それはもう本をずっと扱いたいとか、本と音楽がこうどっかで、あの、まあ、一体になるといいなとかっていうのを思ってらっしゃったんですかね。
なんかポッドキャストの番組って、はい、ライセンスフリーの曲を上手に使ってみんな作るから、
はい、
なんかみんな似通ったおしゃれ感がないですか。
あ、
それがなんかちょっとたるいなって思ってたんです
あ、
もうちょっと刺激が欲しかったんです音に、はい、
あ、
それで、まあ、黒猫同盟でなんか、まあ、岩井田さんとやり始めたっていう感じなので、はい、はっきり箸休めタイムみたいなのをその番組の中に作りたかったのと、
はいはいはい、
でこの 本屋さんとか本の話の中で、
はい、
曲が流れた時にその黒猫目線の歌詞みたいなのも、
はい、
相性がいいだろうし、歌にあんまり激しく持っていかれすぎない感じみたいなのを目指してたっていう感覚ですね、
はい、
だからで上田さんの隠しって本当にちょっとそういうある、そう、独特な上田さんの文学性みたいなのがあるから、
はいはいはい、
それはすごくいいんじゃないかな、
はい、まあ、あの小泉さんのその人脈アンテナの広さっていうのはもう音楽の世界でもずっとこうサブカル的なところのお付き合いが、まあ、とても広くて、それがまあ音楽の中の一つのカラーになってたと思うんですが、それと音楽と本っていうのはこう割と同じ次元にあるもんなんですか。
そんな風にはあんまり考えたことないですけど、でも音楽ってまあ音だけじゃなくて、まあ、どうしても歌詞が必要だったりするから、
はいはい
はい、そこはやっぱりきっと何系の小説が好きかと同じような感じで何系の詩が好きかっていうのは絶対出てくるじゃないですか。
なるほどね。
なんか曲いい、メロいいけど詩変だよねとか思ったり、はいはい、逆もあり、なんかメロディーあんまりあれなのに詩すごく良くてもったいないよねみたいな詩、はい、歌とかもあったりするじゃないですか、
はい、
そういうとやっぱりその文学でこの間若い中学生の女の子もいるような場所で、
はい、
カラオケに行ったんですけど、
はい、
知り合いの娘さんとか、
はい、
高校生の男の子と中学生の女の子がいたんですけど、
はい、
もう全く私なんかが知らない歌をいっぱいその女の子が歌ってて、
はい、
みんなもう早口言葉みたいな、だけどすごいなんていうのかな、独特の今の人たちの文学性みたいので詩がいっぱいあって、
はい、
だから やっぱり芝文学なんじゃないっていう感じはしますね。あ、
なるほどね、
はい、で、流行り廃りも絶対あるし、
はいはいはい
はい、
そういうあの小泉さんのそういう、まあ、アンテナに対してはどんなふうにお感じになります？
いやすごいなと思ってて、だからその、なんて言うんだろう、アイドルの音楽って、はい、まあ、聖子ちゃんとかからその前キャンディーズだとかそうやってピンクレディーだとかあってそうやってたどっていってるんだけど、
はいはい、
小泉さんがやってることはなんとなく僕らがやってることにこう近いなっていう、はい、僕、まあ、パンクロックから始まったんですけど、はい
ね、
はい、
爆弾上に世に送り出した人ですからね
そうですパンクからその84年ぐらいから活動してて、で小泉さん82年からやってて、はい、で徐々に変化していってその、はい、なんて言うんだろう、あれなんか僕の先輩と一緒にやってるみたいな感じがあって、あ、
はい、
ちょっと全然そのアイドルの人たちがやってる、
はい、
与えられたものをやってるっていうことではない、自分の方向性に従ってやりたいことに従ってやってるっていう感覚で見てましたね。
あの40周年の全シングルもあのスチャダラパーですもんね。
そうですね
ミスドーナツ
古いお付き合いのでしょうし、
そうそう、なんかその7インチのシングルの、
はい、
あのレコードがあったらいいなって、
はい、
どっかで会った時に兄スチャダラ兄くんが言ったので、はい、じゃあ彼らが考えてくれた方がいい、用途がいいんじゃないっていう感じ
いやすごいいいと思う、
まあ、そういうあの本屋さんとレコード屋さん CD ショップっていうのは今
そうそうそう
風前の灯火になわけでしょ、
だけどそのなぜ本屋さんに会いたかったかって本当はそれが、はい、あの中古レコード屋さんとかもやってみたいんですけど、うん、そのこだわりを持って、
はいはいはい、
それでももう社用になっているその本の世界っていうのを、
はいはい、
どうにか自分でその本屋さんを続けようって思ってる人って、
はい、
多分すごく偏愛的ななんか理由が絶対あるんだろうなと思って、はい、うん、でそれをこう伺っていくといろいろとちょっと行きづらいなって思っている人たちとかも、
はい、
あ、なんか私もそれ子供の時から思ってた、でも同じ人がいてよかったとか、はい、そんな風になるんじゃないかなと思うんだけど、
はい、
だから今結構中古レコードと中古本とかを一緒に並べている、
はい、
古書屋さんとかも多いですよね、うん、はい、だからそういうのもいつかやってみたいですよ、私もお店自体も。
なるほどね、でそういうそこにですね黒猫同盟の絵本が並ぶんではないかというのがですね、この地図の湖畔なんかもそんな歌ですね。
そうそう、絵本はいつか作ってこのテーマで作ってみたいよねって、ね、うん、この歌のテーマで作ってみたいねって言いながら、意外と簡単なことじゃないから
なんか毎回一応なんとなく話題には出るんだけど、
そう、でも私が動かないと多分ダメなんだの分かってるけどなんか忙しくなっちゃったとかそういう感じなんですけど、
でもいつかはね、
うん、できると思います。
そういう、まあ、あの2人の今後の活動の中で黒猫同盟っていうのはどういうものになってくるんでしょうね。
どういう、
ね、でもなんか上田さんとか、まあ、すごく素敵なミュージシャンの人が、同盟の中にいらっしゃるので、
はいはいはい、
キョンキョンのコンサートより男子率が高いと思うんですよ、
あ、
お客さんに、
ね、
音楽が好きな、そのコアな人たちが、
はいはい、
結構だから京都のタクタクとかでも、
ね、ツアーの初日1日目2日目タクタクですもんね。
だからなんかまた違う楽しみ方を、遊び方を小泉今日子のツアーとかじゃなくって、
はい、
黒猫同盟としての遊び方みたいなのを、
はい、
私たちも提供してるし、
はい、
見に来る人もそれを心得てるっていうか、
はい、
それをつかみに来てるみたいな感じの、うん、ムードはもうできてきてて、
はい
はい、なのでそう、なんかちょっとこう気の合う人たちとバーで飲んでる感じだよね。
そう、あのねなんか近年だから小泉さんのツアーやって、はい、その後ですぐ黒猫ツアーやって、また小泉さんのツアーやって、
はい、
でまた今回黒猫やってみたいな、
はい、
こう交代交代でやってるんですけど、
はい、
全く違うものをやってるって感じがあって、あ
そうでしょう ね、
はい、だからその延長線上には全くないんですよ、は
い、全くないでしょうね、うんうん、
どういうあれなんですかね、どういう音楽なんですかね、だからそのこれは何って聞かれる、この間もちょっと話したかもしれないけど、あのジャズって聞かれるけどジャズでもない、
うん、
はい、
猫
猫
っていう答えるって感じで、もう本当になんかそういう意味ではそのカテゴリーとして
を、ね、
あのふさわしい言葉がないかもね、
うん、なんかサビはキャッチーでとか、はい、なんかサビ行くまでにとかサビっていう感覚もあんまりないし、
はいはいはい、
その
そう
今いわゆるそのメジャーのフォーマットみたいなものの真逆のことをやってると思うんで、
確かにね
なのでちょっと本当にビクターさんに感謝しか
こんなのやらせていただいてっていう感じ、
まあホームタウンとこの愛しのマリンバはまさにそういう終わり方でしょうしね、
そうですね、2
匹の猫が会話してる、
そうですね、
ホームタウン、
はい、
あの上田さんもご自分で歌おうっていうのを曲作りながら決められたりもしてた、
違うんです、これもう小泉さんが歌うと思って書いて、
はい、
でしかもこれ倍ぐらいあったんだよね最初ね、
ホームタウンね、
うん、7分ぐらいあって、
はい、
長くて飽きるわって3分半長いよねって言って、でもなんか今思えばその長くてもよかったのかもしれないけど、
分かんない、
でもなんかこの曲すごく素敵な曲で、
はい、
上田さんが歌った方が絶対この素敵さが伝わるから、
はい、
私の方がハモリとかに回りたいっていう感じで作ったり、はい、だからたった2人で作れちゃうので、うん、いつもなんか大行なことはないんだよね、うん、曲できたよ、うん、何日空いてる、あ18日空いてるよ、じゃあ行くねって言って何時ぐらいに来るって、はい、昼過ぎぐらいとか言ってそれで何からやろうかって言って、じゃあこれちょっと入れてみるとかって言いながら、はい、
で例えばねキーが合わないとかって うん、なっても、
はい、
まだその段階でドラムとか本ちゃん入れてないし、ドラムはキーに関係ないんですけど、
はい、
そのほとんどの楽器を僕が全部やっちゃうから、
ね、
キーとかも1日あればすぐ演奏し直して変えれちゃうんで、
はい、そう、後からそれで一回歌ったものにまたいろんなミュージシャンの人が、
はい、
そう
あのね、
うん、足してくれて、
足してくれて、で、はい、最後にまた聞き直して、
や
っぱでもこう来るとボーカル入れ直そうかっていうのだけ入れ直していくみたいな、
はい、
でもそのこれいちいちこうスタジオ借りてどうのって言ったら、はい、多分お金もかかるし効率の良いやり方になるんだろうけど、
はい、
今はだから本当にね、
うん、
2人でできることが多いですから、
はい、
本当にゆるく楽しくやってるんだよ ね、
そうですね、なんか始めた頃みたいな音楽をなんか友達と、
なんか夏休みとかに同級生のうちね、あそこんちの子ギター持ってんだよねみたいな、
はい、
そういううちに遊びに行ってる感覚なんですよ、
そうそうそう、
あ
なんか、うん、それをなんかそうだからお仕事みたいな感じに感じたことは一度もないっていうか、
はい
はい、そうならないように努力もしてるよね、
まあ、そうだね
ツアーのバックの方もね、アッキン、奥野真也さん、
はい、関
地住田さん、
はい、
まあベテランですもんね、
皆さん、そうですね、友達ですね、
それぞれみんなバンドリーダーだったりするっていう人たちだから、
はいはい、そうですね、僕ねなんかその何やるんでもまあ、割とキャリア長いんですけど、
はい、
アレンジとかしてだいたいすっごい狭い同じような人としかセッションしないんですよ、どんなジャンルでも、ね、うん、何をやるにしても、
はい、
なんかそれ白井亮明さんから教わって、
あ白井亮明入ってますね、
僕の師匠なんですけど、
あ
やっぱりその楽曲を成功させるには、
はい、
キャスティングだっていう、
はいはいはい、
それがジャズだろうが、
はい、
ラテンだろうが、
はい、
関係ないんだよって、
うん、
もうなんか楽しくみんなで演奏できるメンツさえいれば、
はい、
どうにかなるんだっ ていう、はいはいはい、僕も一回なんか亮明さんのラテンセッションで呼ばれて驚愕したんですけど、だけどそれもちゃんと しっかり仕上がってたりして、
はいはい、
でラテンやったことない人たちが集まってラテンやると、
はい、
さらになんか変な面白いものができたりとか、
はいはいはい、
それがなんかロックとかポップスの良さだっていう風に、だから気の合う人が多分僕の前になんか20人30人ぐらいいて、はい、その中の人としかほとんどやったことないんですよね。
なるほどね、うん、そうか、テイストが近いとしたらムーンライダーズかな。
そうかもしれない
でこの最後のあの愛しのマリンバはご自分で弾かれてるわけでしょ。
そうですね、全部演奏してますね、う
ん、はい、
なんかマリンバ買ったんだよね。
あのね、シロフォン買って、でマリンバって曲だったんだけど、マリンバって巨大でうちに置けない、なんか置くとしてもすごい大変だからシロフォンってちっちゃいやつで、それをマリンバということにして叩いてますね。
あ、この曲のために買ったんですか、
はい、
違う、それを買ったから曲ができたのよ。
かもしれない。
そうだよ、そうだったよ
本当
確か。
でもこの曲は長いじゃないですか
この曲はちょっといろいろあって、
はい、
どんどんどんどん付け足されていくんですよ、
はい、
してその一回付け足されたところもどんどん変わっていって、
はい、
して最後になんか僕の変な弾き語りみたいなふわっと入ってくるんですけど、レコード会社も小泉さんも最後の最後までマスタリングされたのを聞いても何の反応もしないんですよ怖くて怖くて
勝手に入ってたんですよね
勝手に入って
この最後の部分が、
はい、
で、 でもまあなんかいい感じじゃんと思って、
はい、
でみんなもなんかそれはあのディレクターの人とか、
はい、
上田さんとかで喋ったりして、まあこうなったんだろうな、で私だけ聞いてないのかな、はい、みたいな、そういう私もそういうムードだったからなんかじゃあきっと今更言っても前言ったじゃんみたいになるのかなと思って黙ってたら、はい、あれ最後に入れてるのはどう思った、すごい良かったよ、
はい、
誰も何も言ってくれないんだよねだからみんな多
分ブルブル震えてたんです
、みんな多分小泉さんと上田さんの中で話してああなったのかなとか、
はいはいはい、
あなんか気合あそのディレクターと上田さんの中で話してこうなったのかなみたいに、みんなが多分それぞれがそう思って、
はい、
じゃあなんか後から言ってもなんかちょっとお呼び出ない感じになるんじゃないかなって思ってたの、
はい、そうなんだよね
ブルブル震えるとそれぐらいやっぱり緊張するもんですか。
いやなんかね、一人でやってるじゃないですか、
はい、
して、あのミックスも自分でやるんで、
あそか、はい、
でそれをマスティングで持ってくじゃないですか、
はい、
で出来上がっていくんだけど徐々に、
はい、
その度に聞いてもらってるはずなんだけど一人も反応しないんで曲がどんどん変わっていってるのに、だからどうしようどうしよう
と、私がボーカルダビングした時にはその部分は全くなかったわけで、
なかった
んだよね、そうか、そうそう、なんかマスタリングのなんかあれ聞いたらそれが入ってて、へー私だけなんか聞き逃してたのかな、まあいいかみたいな
これで終わりかなみたいなとこありますもんね。
そうです2回ぐらい終わりそうになるん
ですけど、はい、でもまあこれ最後があるからやっぱり雰囲気出るんでしょうし、
なんかこうつ頭につながればな、
はい、で泣き声もあるしね、
はい、
とてもいいですよ。
なるほど、分かりました、はい、でどんなツアーになるんでしょう
ね、今回はなんかちょっといろいろ面白い会場を撮って、
はい、
あの
最初はなんかアコースティックのなんか感じで回ってみようかなって思ってたんですけど、
はいはいはい、
やっぱりアルバムができていろいろ考えて、
はい、
やっぱりドラム欲しいねみたいになってそれでだからすごく前回のツアーってフルメンバーだったんですね、
はい、
ギターとドラム、うん、が2人ずついて、それもものすごい素敵な人たちが参加してくれたんですけど、うん、はい、だから今回すごいミニマムなバンドになるんですけど、
はい、
だからこそそうフォーリズムでできることみたいなのをスタジオ入って見つけて、
はい、
で私も上田さんもそれならそれがた、うん、なんか楽しそうって思えるタイプなんですよ、うんうんうん、
なるほどね、なるほど、
そう、はい、なんかだから同じことをしなくちゃいけないっていう風に一切思わないタイプなのね、はい、ね、
うん、
それがすごく楽なんですよね。
なるほどね、
なんか
そうそう、
こうでなくてはならないって考え方がない
から
、はい
はい、例えば メロディーとかも、はい、一応僕が作って仮歌歌って渡すじゃないですか、
はい、
で
勝手に、ね、
全然違うメロディーを歌い始めたりと
かなるほどね、
うる覚えできて体当たりで歌い始めるんで全然違うメロディーで、で僕はどう思うかっていうと、はい、まあ、これでもいいかなと思っちゃうんですよね。
なるほどね、
うん、そういうそっちのタイプなんですよ ね、
私もそっちのタイプなので、
はいはいはい、
だからこれからまあちょこちょこスタジオ入っていくと思うんですけど、うん、はい、なんか楽しそうだよね、
うん、なるほどね、
シンプルで、
まあ、あの猫にはこれでなければならないってもないですもん ね、
そうなんですよ、私たち猫なんだよね
、はいはい、ありがとうございました、僕も猫でした
よかった